ジオもっこもこパレード。
タガプロ。
この前ね、はい、噂のあのマサトがやってるカレーの店行ったの。
ああ、はい、聞いた聞いた聞いた。
ちゃいますよ、あの、マサト言ったで、K1 マックスのマサトちゃいますよ。
え、違うの？
違う、
三脚の会社じゃないですか、シルバーウルフ。
シルバーウルフじゃない、シルバーウルフ。
優しい。
優しいじゃなくて、あれ、マサト界の底辺のマサト。底辺中の底辺のマサトの。
うん。あの、カースト制でた一番下。
一番下の、はい。
ルッピーの
マサトです。はい、ほんでね、で行ってきて、ちょっとそこの感想で今日はちょっと言おうかなと思って。
ここで言うんやね。
え、そもそもマサトさんが経営してるお店っていうの
は
さ、
いや、マサトは、はい、あくまでもアドバイザーとして行ってる。
アドバイザー。
そうなんですよ。だからもうそのカレー屋さんを改良する、テコ入れをするために、あの、ヘルプで行ってるということなんでね。ほんでねほんで、もうカレーにこだわり抜いたネパール人のシェフと、
はい、
コーヒーをこだわり抜いたマサトがもうこの2人のコラボレーション
ですよね。ガチタック
ね、もうこの進展のない試合というか、ね、なんか噛み合わない試合をするというか、ね、互いに譲らず良いところを打ち消し合ってるというかね、そういう感じの
異種格闘技
戦、ね、ですよ、ね、はい。まあ行ってきて、まあ正直ね、
うん、
まあまあなんかあんま入ってなかった。ミョウダーさんおったんですよ。
うん、
でミョウダーさんおったから、ちょっと動画撮ってこいってちょっと言われとってんけど、うん、ちょっとそれはちょっとやめて。
やめたんや。
ちょっとミョウダーさんおるから、ちょっとミョウダーさんのちょっと気分悪くしたらあかんかなと思ってちょっとやめといて、
うん、
ちょっとでまあだけど、まあまあで。僕正直カレーとかはなんかあれかな、普通やったかな。いや、なんかダウラギリよう言ってるから、ダウラギリの方がスパイシーさは強いから、多分ねここのお店はなんかね生クリーム強めに効かしてるんちゃうかなと、マイルドなカレーな気がしましたね。なんとか美味しいし、
うんうん、好きな人は好きな感じの お味ですかね。
そうそうやね、そうやね。うん、で、まあまあでも何だろう、マサトちょっと今最初はねちょっと結構こき下ろしたけど、まあマサトがなんかこうなんていうの、はや、この店を流行らすしたいとか言うてって、うん、話したね。
はい。
あ、なんかマサトがこう人のためになんか役立とうとしてるのって珍しいなと思ったんですよ。
はいはいはい。
だから僕は今回はちょっとね、マサトを
はい、
支持してあげようかと思うんで、なんかねちょっと頑張ろうとしてるやったら、ちょっと彼にも成長の何かがあったのかなってちょっと思って、ちょっとね、あの、ぜひ皆さんもちょっと言ってあげてください一回。そういうちょっと、はい、
詳しい場所とか、あ、お店の名前とか
詳しい場所、あのじゃあ僕すぐ説明できます。
はい、
松島新地の南側です。はい、それで大体わかると思います。
そうなん、
はい、
最寄りの駅は九条。
九条。
九条やね。
九条です。はい、
うん。お店の名前。
名前は忘れたけど。
忘れたんか。
とりあえず松島新地を目指して行ってくれたら多分つくと思います。はい。
ダルバート。
ダルバート。
そう、ダルバートです。ダルバートです。はい。
まあ、あの、詳しくはサンダーヘタレディを聞いていただいたら。
そうですね。
はい。次の配信のやつでも相当こき下ろしてるから昨日踊ってきてるけど相当ボロクソやったけどまあまあまあ美味しいんや。そしたら普通にいける。
そうやね、うん、なんやろな、でもやっぱな、やっぱスパイス弱かったって思います、僕は。その時のカレーのあれかもしれんけど、毎回作るってたから、うん、
うん、
とりあえず松島新地行ったらいい
じゃん。松島新地に行けばいいね、
はい、
そこで楽しんで、
そうそうそう、 ね、ちょっと楽しんでもらおうて
食べる、食べてから行った方がいいの、楽しんでから食べた方がいい。
あ、早朝やったら楽しんでから食べてもらおうて、そうですね、夜やったら食べてから
感じ、ね、食べてから
食べてからど、ね、はい、食べる。
大体何本ぐらいで楽しめるの。
え、松島新地はね、大体3万あったら十分いけるでしょ。
カレーカレー、
あれかカレーの方だ、ごめんなさい、松島新地の方に僕も意識いってたからごめんなさい。すみません、なんか気分悪くさせたじゃないですか、ちょっとね、ごめん、お耳汚しでしたね、ちょっとね、あの、1000円で、1000円で十分です、1000円以下でいけます、
は
い、
3万1000円持ってたら、
はい、そう、3万1000円で、はい、ちょうど、ちょうど、ポッキリです、3万1000ポッキリです、
30人分食べれる。
そうそう、はい、なんとご飯おかわり自由だで、はい、
あ、そうなんですか、
はい、無限です、無限
です。それはあの原料とか関係ないし、関係ない、そっちのマサトさんです
ね。そっちのマサト、シルバーウルフじゃない方のマサトなんで、はい、大丈夫、
変なオーバーオール着てる方がマサト。
はい、
はい、じゃあ、まあ、また行ってあげてください、
はい、
はい、
うおー、サンダー、我が輩がいただいた、
待ちなさい、
誰だ、
レッドクリエイター、
ブルーアクター、
イローミッション、
3人揃ってお送りするのんびり雑談系ラジオ、
縁側キャンプファイヤー。
縁側キャンプファイヤーはシーサーブログより絶賛不定期配信中、
みんな絶対聞いてくれよな、
聞かなきゃお仕置きされちゃうぞ。
先日ですね、
はい、
ヨーマくんとカオルちゃんがまたあのデートしてきたよね、
そうです、
はい、新日本プロレス、はい、はい、そこら辺の話を少し聞かせていただきたいなと思うんやけど、なんか事件いろいろあったのかな、
なん最終的に一つしか覚えてないんですよ。
どういうこと
なんかいろいろあったような気がするんですけど、
え、あの日のヨーマは激しかったとかそういうこと、
はい、そう、もちろん激しかったんですけど、いつも以上にもっと激しい事件がありましたね。
そうなんかね、もうこの1週間ぐらいそのことばっかり考えて
る。1週間だけですか。いや、それぐらいちょっとやっぱりこれは
衝撃、
黒歴史ですね、プロレス界にとっての。
え、
うん、何があったん、そしたら時系列で教えて、
何があったんですかね、もう本当にあそこの部分しか覚えてないぐらい。
カオルさん説明できないぐらいちょっともう、はい、混乱しはるんですよ今でも。
そうなんですよね、うん、まずどこから話したらいいのかな。
もう全試合が終わってからですね。
全試合が終わってからですね。メインが、はい、あの棚橋と岡田の、
はいはい、
1.4 のメインの権利賞の争奪戦だったんですよ、ね、
はいはいはい、
で、棚橋が勝ったんですよ、まあ、うんうん、試合も見応えありましたよね、
そういうことです
ね。何分ぐらいあったの、
25分、
あ、意外と短いですね。
そこまで長くなくて、うんうん、はい、うん、でそしたらジェイがまず
来
たんですよね。
そうですね、次の候補者というか、
ジェイホワイトが、
ジェイホワイトが、まあ、あの G1 で棚橋にも岡田にも勝ってるので、で、やってきて、
はい、
で、2人をまあ襲ったわけですよ、ジェイホワイトが、
うん、
はい、
そうでしたっけ。なんか急に襲ったんです
かね、あやふや。
いや、あの、そうなんです、それを、誰かが助けに、
うん、そうなんですよ、その襲った時に、
はい、
ゼイがもう一回岡田だけ違うな、その前に知ったもうね、その辺がねすごい記憶が曖昧なんですよ。
ゼイが そこイチャイチャしとったの2人で。もうまっすぐ見れへん状態
で、みんな注目をリングにやめさせて、はい、ちょうど今やと思って
。そもそも私その日あんまり集中できてなかったんですよ。
それで理由があるんですね。はい、
隣の席がカップルだったんですよね。
あ、
でそのカップルは結構プロレス見ている彼氏と、
うん、
はい、で多分彼氏に触発されてめちゃめちゃ好きになってる DDT ファンの女の子で、その彼氏はもう1試合目からずっと解説をし続けてて、めっちゃ解説してるわこの子と思っ ってたら、その彼女がトイレに行ったんですよ。トイレに行った間もずっと解説して
た。誰いる？
やばいっすよ。これはやばい。
そう止められるね。
でもうなんかこういうとこあるんだよなとか、もうずっと言っとって、でもうそっちに気を結構取られてたんですよね。
はいはいはい。
で、まあ、メインはもうものすごい棚橋の応援してたんですよ、2人と
も。
で、みんな棚橋の応援がすごくて、私割と1人だけ岡田がなんかいい技決めた時に拍手とかしとって、すごいアウェー感があったんですけど、
はいはいはい、
で、棚橋がまあ勝った時に、
うん、
泣きながら抱き合ってたんですよ、そのカップルが。そっちの方に気を取られて、リング上の方結構おろそかになってたんです
よ。女の子も棚橋
応援して、女の子も棚橋応援して、男の子も棚橋応援して、2人で勝った瞬間にうわーって言いながら、もう号泣しながら抱き合ったんですよ。
もうそのホテル行く感じ
やね。すごいな、
もう
本当に。
で、したら J がやってきたんですけど、
うんうん、
まずそのカップルの予想から言うとね、全員はだいたい20分ぐらいに来るだろうってずっと話してたんですよ。でもまあ試合中は来なかったんですね。で終わってきて、でまあ予想通りですわ。で2人倒されて、でその後にもう暗い花道の奥から
救世主がね、
選手が1人走ってき
たんですよ。
走ってきたと思って、
うん、
吉橋なんですよ。で今回のその前哨戦でその棚橋が吉橋もこっちに本体に来いよっつって、
うん、
でずっとスカウトしてて、
うんうんうん、
で吉橋はケイオスって言って岡田とかジェイがいるチームの一員なんですよ。でまあトリプルタッグとかでも組んでやってるんですけど、
はい、
吉橋が相手の選手をこう抑えてる時にまあこうラリアットとか打撃キックとか打撃が入る時に必ず吉橋に誤爆するっていうのをずっとやってたんですね、この前哨戦、うん、毎回、うん、もう持つなよって思う、もう分かるやろっていうぐらい
学習せよ
そでそれで契約にすっごいなってる中、
はい、
倒された岡田を助けに来たのか何なのか分からないんですけど、
うん、
走ってきたんですよ。で、もうみんな吉橋やってきたって言って、うおーってその流れをみんな知ってるから盛り上がったら消えたんですよね、一瞬。いなくなったんですよ。
落ちたなんか。
で、花道をこう走ってきて。
マジで。
で、
危な。
それで、その後リングにちょっとタイミングがずれて登ってきたらもう血まみれだった。うわ
ー、ほんまに事故や。
なんで吉橋が血まみれなのかもう分からないんですよ。あのちょうど花道のもう逆サイドにいたんで、
正面から
見てたんで、そう、正面から走ってくる吉橋を見てたんですよ。で消えたと思ったらもう血まみれなんですよ。で血まみれでジェイをこう一応こう何ていうんですかね、襲って、で、
はい、
その後はね、なんか岡田のところに駆け寄ったような感じなんですけど、もう血が岡田の上にダラダラダラダラボタボタ落ちて
る。あいつ仕事そこまでやるんや、自分 の, そうそうのやりたいことやれるんや、やり抜くんや。
でももう血がすごいんですよ、
病院行かな、
もうすごい出てて。じゃあ、ジェイはね、あの気を使ってましたよね、あのちょっとこう、
うん、
軽く当てて、吉橋を優しくリングの下に転がしたんですよ。
排除したんやな。
で、あの吉橋の様子が多分気になったから、
うん、
J はリングのところの転がってる吉橋のところを見て、
うん、
こうなんかね、多分見てるんですよ、様子。でもそれはそのヒールやから、ダメやから、
うん、
吉橋のその血をこう一回拭って、
あ、
顔に つけてもう一回リング戻って、でも多分そこで本来だったら吉橋と、まあ、岡田 J 棚橋とで何かしらがあるはずなのに、
うんうん、
吉橋いなくなっちゃったから、
あ、
話が進まない
とか、
アドリブの世界に入ってしまう。
そしたらね、あのすごく気をつけながら下道が走ってきたんですよ。
見どころや、ここ
は岡田をね、助けに来たんですよ、
うんうんうんうん、
で J がもう椅子持ってるんで、その時で、J の椅子をゲドウがバッと取って、
は
あ、で、じゃ岡田が真ん中に立って、
いましたね、はい、
で、J とゲドウが挟む、その J に対してゲドウと岡田が向き合うような形でリング上いたんですけどね、うんうん、 したら下道が後ろから岡田の背中を椅子でバーンって叩いたんですよ。
え、あ、助けに来たんじゃなかったんや。
そうなんですよ。でその G1 の最後の日に岡田が下道ともう解消します、コンビ解消します、
は
い
は
い、
でもなんかね一緒になんか戦ったりはするか、なんかそんな感じだね。
そうなんですよ、
仲違いじゃないってこと
ですかね。仲違いじゃない感じで別れたんですけども、うん、下道が J 側についちゃったんですよ、
はあ、
うん、でもう、もうそんなのよりも、もうよしよしどうなったっていう
のか。でもね、もしもしもしこれはちゃんとしたストーリーがあったとしたら、吉橋はその岡田につくっていうのでこう走って聞いてた。
そうですよ、すごい。
それでちょっと蹴散らして、その後に下道が来る予定になってたってことなのかな。
分からへんな、それは。
それが分かんないですよ。
で下道そうなったらどういうストーリーっていうのでこうまとまるんで
しょう。だから棚橋が多分起き上がってまたなんかするはずだったと思うんですけど、棚橋も出どころなくなったからずっと転がっとって。で、棚橋、まあ、勝ったわけですよ、その日のメインで勝ったのに、はいはい、マイクもなく、
なかったですね。
ああ、そうだったん
すよ。
おー、異常事態だね、
うん、異常事態ですよね。
もう、多分、あれで相当めちゃくちゃ、現場こう大混乱でした。
そうですね、本当に
ケイオス
やね。ケイオス、本当に。
え、よ、吉橋さんはな、おっちょこちょいなんですか、いつもそんなことあるんですか。おっちょこちょいなんです
よ。何があったん、花道から落ちたの。
花道をがちょっと斜めなんです、うん、こう最初
転がってしまう、
坂になってる
んですよ。そうそうそう、
で、坂を降り切ったところで多分階段なかった、ありましたかね。
階段なかったですね。もう試合中やったからなかったと思うんで、試合後だったしなかったと思うんですけど、うん、多分そこでやっぱりこう、まあ、エプロンの角というか、
ちょうど
一番硬いところや。
そうなんですよ。だから本当に
リングの一番硬いところ、
ライガーが言ってたの本当やったの。本当に硬いんだあそこっていうのが吉橋によって証明されましたよね。
結局あの日のツイッターとか見てても、吉橋怪我は出たけど、うん、ゲドウがって出てたもんね。ゲドウがいいとこ持ってったみたいな感じで、
そうなんです、
うまく収めてくれましたよね、うん、ギドさんが本当に。
そうだからやっぱあれは起点気化してああだったのか、もともとそういう流れだったのかもわからないんですよ。
まあ起点気化したんやろね。
あーすごいっすね。
そのままじゃ話進まへんから、うん、ゲドやもんね、作ってんのね、
うん、そうそうなんですよ。
そう賢いですね、やっぱり
賢いね。結局どうなったの。
分かんないですよ。
なかったことにな
かったことには多分なってないんですよ。
なってないと思うけど、ゲドはバレットクラブ入んの。
いやそれも分からないんですよ。
ケイオスの分裂はもう確定しましたよね、
う
ん、これ完
全に。そうやね、もうね、
うん、
それがそのジェイとゲドが新しく2人でなんかチームを立ち上げるのか、そのバレットクラブのエリートと OG みたいな感じでケイオスが2つになるのか、それかどこかに2人で入るのか、わからないんですよね。
吉橋さんはそれでもしかしたら主役になるなりかけとったわけでしょ。
チャンスやったね。
チャンスをね、うん、なんかそれを
毎回そうなんですよね、吉橋って。去年の神戸でも事件を起こしてるんですよね。
ケニー・オメガとでした
ね。ケニー・オメガとね、俺のハートは砕けたかっていう。
問題のセリフは。
問題のセリフ、
それはね、YouTube にもあるので見ていただけたらと思うんです
けど。俺のハートは砕けたかって
。それで検索したら出てくると思います。
何やねん。どういうこと。
吉橋はいつもやね。
勘なの、
なんかね。
なんかね、
ちょっと、まあ、的外れっていうか、ちょっとこう、うんっていうところの。
でもやっぱ期待されてるから、そういう役運命ねもらってる感じなんですけどね。
なん
じゃない
ん。
会社からしたらやっぱ使いやすいってことです
か。使いやすいよね、別にマスクも悪くないし、あの仕事もまあ普通にできるし。
はい、
仕事でもねしてないですよ、本当に。私はあの吉橋にはずっとこの前哨戦中イライラしてたのずっとノーコメントなんですよ。
あ、
バックステージのねコメントが、もうコメントを残さないプロレスラーはダメですよ、本当に。
嫁はんプロレスラーやから、うん、やめへんし、きっと。吉橋は使いやすいと思うねんけどね。
うん、
使いやすいけど、そこまで器用かっていったら器用
ではないですよね。まあ、器用ではないよね。と凱旋帰国が岡田と一緒ぐらいじゃなかったっけ。
同じ試合ですよ。
せやね、
うん、
完全に離されたもんね
この6年で、
うん、なんかチャンス与えてくれてんのにね。
チャンスめちゃめちゃもらってますよね。
結構挑戦してますよタイトル。
せやね、いっぱいやってるやんね、
う
ん、
やってます
よね、うん、か昔の内藤みたいな感じなのかな。会社からちょっと押されるみたいな、
うん、それでだ。でもね、今回のそのストーリーとしては相当吉橋推しだったはずなんですよ。だってね、メイン終わった後に何か走ってきて何かをする予定だったどうなんで、しかも棚橋と岡田が、
うん、
まあ、あとジェイが吉橋を取り合ってるっていう構図だったんですよ。
モテ期やね。
そうなんですよ。
どうすよね、
それで全部ね不意にしちゃったんですよね。
自分飲んで。
そう、あの吉橋のね名言ありますもんね。物事が変わるのは一瞬っていう。本当に。
やってもたな。やってもたな。
一瞬でしたね。
一瞬でした。
ああ
。なんかもう本当ね、会場が最初ちょっと笑ってる感じだったんですけど。
僕ら正面だったんで何が起こってるのか本当分からなかったんですよ。
うんうん、
なんかざわついてるなっていう。
ざわざわ。
ん？ん？っていう謎のタイムロスもあったし。で、ビジョンを見たら流血してたんで。
ビジョン映すなよまたこのね、ちょっと。
でもそれでも頑張ろうとしたら吉橋は評価されへんのか。
たぶんちょっと本当に頭にも来てたんですよ。その脳神とかちょっとこの意識飛んでましたね。
マイナス何点をどれだけ減らすかの、ね、勝負になりますからね、それで。
いやでも
ゼロにすらできますよ、
それ一応ね、あの全員に攻撃一発するっていう仕事はやったことは評価、
評価
でもそのシリーズ中にあの引っ張られてたやんか本体に、
はい、
結局そこの答えを出んままに
終わってた。出てないんですよ出てないんですよ。
みんなやきもきするままもう記憶の彼方に行ったやつやんな。
でもあの私家帰ってからとか、うん、まあ、翌日見直してたんですよね、うん、試合を、うん、で1試合目から見てたんですけど、あのヤングライオンがね今ね2人すごくいいんですよ、はい、すっごいいい選手が2人いて、
はい、
で2人ともやっぱヤングライオンなんで花道ダー出してスライディングでリングインとかするんですけどもういあの見てるんですよ。見てて成功してるとしててももうハラハラしちゃって花道走ってリングに入るのが怖くて
本当に
あれはそれはもう吉橋先輩が血まみれやからね
そうなんですよ。
先輩がなんねえからね死んでた
ことになるよな。なるよな。
もうねしばらくちょっと吉橋ショックから立ち直れそうにない
でなんか吉橋の欠場も長引くみたいね。なんかね
肩もなんかね、
う
ん、
あそうですね怪我しましたね。
どこまで
どうなるんですかね本当にね。
どうなるんやろね。
テレビそのワールドでもその吉橋の問題のシーンはうまいことねあのなんか突然変なあのいやカットはされてないんですよ。カットはされてないんですけど、うん、あの、
カメラワークで
J のアップになって。
ああそうな
の。やっぱり
不自然に。いやもともとは生放送の時は普通に放送されてたらしいんですけど、
うん、
後で編集
しましたよね。
でもねあのもう真壁がね、うん、真壁の解説が吉橋バカ野郎なんでこんなみたいなな
んでこんな姿になっちまったんだ、なんでこんな時
にみたいな、なんでこんな時に失敗するやみたいな感じのもうバカ野郎でずっと言っとって、何しあいつ自分で転んで頭切りやがったみたいな感
じ
すごかったですよ。そう、それで全部持っていかれちゃいましたもん本当に。
ある意味一番美味しかったかもしれないね、うん、印象には残ってるから、
うん、もう他全部、うん、消えました
あとでもその時の放送であの新日本プロレスワールドで試合途中に棚橋勝ったっていうのがテロップ出たらしいね。ちょっと問題やねそれで。
そうですね。
ハプニングが結構ありました
ね。まああるわな生放送やからね。
なんか吉橋からなんかほころびがいっぱい出てくるような感じですねなんか。ここですね、ノアが勝つチャンス
を、ね、
ここはつくしかないですよ。
今や、
ここでグンとこう、うん、 追い抜くかっていう
圧力でしょ、相手のちょっとあのこけるところで。
でももう早速、
はい、
誰かがもうね、パロディをしたとかいうのも
見ました。ああ、もうやってんの。
誰だかちょっと
WWE だね、あの黒人のあったんですよ。実際過去にそれがあるんですよね。
あ、そうなんですか。
入場の時にロイヤルランボーかなんかで走っていってその選手はあのぶつけたんじゃなしにそのままリング下に入ってしまったんですよ。
あったね。
ヘッドスライディングみたいな感じで、
うん、
写真はちょっとあのエプロンってバーッとぶつかったの若干違うんですよね。
本当にね、すごい衝撃的な事件でしたよ。
いやいや、そうやね。
一番大事なとこやもんね。
あそこで、
うん、終わってからのお客さん満足させなあかん最後のサービスのとこやからね。
そうです。
もう次任せられへんで、よしよしに。それ
そうなんです
よ、うん、またこう信頼を積み重ねなあかんからね。
でもまあ今度からはね、もう試合復帰をしたら、うん、リングに無事に入れるだけでもう、
まあ、拍手と歓声がね。
おじいちゃんやんそ
れ。でもこれが恒例のねあれになるんちゃいます。
でもね、
恒例リングインになるんちゃいます。
そういう風にできるようなタイプの選手でもない
んないんすか。
うん、
DDT とかやったらね、
うん、
それでネタなんだけどね。
そうなんですよ、それがなんかね、ネタにならない感じの、
あ、真面目にへこんでそうやからな。
そうですね、もう相当落ち込んでるんじゃないです
か。はあ、まああの9月23日の話はね、さらっと触れて10月の話をしたかったんけど意外に伸びたな。でまあそれでそんな試合を受けて10月に両国があるわけですが、
はい、
まあ、2、3点かなやっぱり気になるのが、さっきのその棚橋対 J ホワイトの東京ドームの IWGP ヘビー級王座挑戦権利賞争奪戦、
うん、
まあカバンやね、
はい、
がどっちが勝つんですかっていうのはどうなんですか。これは2人どう見てんの。 J ホワイト押してるよね全体的に。ちゃうの
なんで、1.4 って考えた時に J はにはまだ無理ですよ多分。メインは
これまだあるんちゃうの争奪戦。
もう一回あるのかな。
もう一回ぐらいあるんちゃう。
何回やっても
ないとかっていう決まりはないです
もんね。一回だけかなと思ったら早速組まれてるからこれ。
でもね、これで J が取って吉橋っていうのはないですよね。
で、
よっし
ゃ、ケニー対吉橋が 1.4 はないでしょ。
ないですね、ないと思います。棚橋から J が取って、J からまた岡田が取ってみたいな。
ここでやっぱ岡田が出てくるんですかね、
う
ん、岡田、ケニーとか。
もう1回岡田、
いや、棚橋やと思うよ。映画がまだやってるし、始まったばっかりやしね。
うん、
どうなんでしょうね。
でもね、やっぱね、人気はあるんやなと思いました。本当に、いや、棚橋、
棚橋、そうなんですよ。
すごい人気でしたね。
やっぱり会場人気あるよね、この人はね。
ありますね。
ジョネス大陸出たらしいしね。
出ました。
そうですよね、
まだ見てないけどね。
まだ見てないです。
まあほな、続きメインですよ。IWGP のヘビーが3ウェイになって、
うん、
ケニー対コーディー対イブシという試合ですわ。
え、IWGP が
ヘビーが
3ウェイ。
そんなんいいの？あ、それは王者が選ぶ権利があるってことですか？
あったかどうか知らんけど。
まあでもさすがケニーって感じ。
まあそうですね、発想がやっぱり、
やっぱ3本勝負とかも勝手に決めたりもしたから。
ああ、あったもんな、3本勝負な、
ね、あ、やっぱそうやない。
3ウェイって今まであったIWGP で
やっぱり暗黒時代にあったんですよ。
やってるんや。
プロップレスナーですよ。
へぇ、
はあ、
レスナー
と蝶の藤田っていうの
が
あったんですね。
蝶の藤田レスナー。
そうなんですよ。
すごい試合やな。
まあ、考えればすごすぎる
感じ。すごい試合やな。
なんで蝶のがおるのそこね。
蝶の対レスナーめっちゃ見たいねそれ。
やってますから見てください、ワールドです
ごいな。
それ1、とりあえず誰か1人フォールしたらもう
終わりです。
1番、もうその人が勝ちですね、うんうん。
まあ、ここでね、ケニーとイブシが仲違いするのかなって。だからまあ、で 1.4 ケニーイブシっていう目もなくはないですよね。
あ、友情じゃなくて、ね、こう敵同士でこう 1.4 という かさ、
うん、そうね、まあ、友情のままあかもしれへんけどね、はい、棚橋イブシでイブシか、
吉橋路線がまず潰され
た
ら、
潰され
たそっちで盛り上げるしかないかもしれんもんね、うん、チャンスやこれ、
いやチャンスやな、
イブシチャンス、うん、
でコーディがあの US 王者持ってんねんな今。
あ、そう、そう、昨日の、
うん、ロス大会だった
ら、はい、
だからコーディは負けれへんねんきっと、立場的にトールされへんと思う、
統一していくのかな。
いや、そうやったらインターコンチジェリコ持ったお前で。
そうです、
クリス・ジェリコどこ行ったんですか。
分から
へん。いやでも今回その第6試合のね、
うん、
イービル対ザック
ザック
の試合で、うん、イービルが勝った後に、
うん、
ジェリコが吸収してくるっていうのもなくはないですよ。
なんで？
え、あのイービルね、ずっとね、はい、ジェリコがイービルの名前をずっと出してるんですよ。
おお、
だからそれはその 1.4 でイービル・ジェリコっていうのはあるかもしれない。
まあ若い選手やからね、うん、新日本的にはプッシュしたいからね、
うん、
いいよね、内藤とばっかりやっても
しゃあないから、女性人気も高いですしね。
ああ、そうなん、
うん、
モテるんだってこんな男が。
結構今不穏な動きが結構その本当に、うん、チームが全部再編成されそうな勢いで、なんかよくわからない、
やっぱ吉橋ショックによる影響なん
で、吉橋の影響は相当大きいと思う。本当に
すごいですね、
なるほどな、
本当にそうですよ。
でまあそんな中ですね、やっぱり一番注目を浴びてるのがの第5試合ですよね、
うん、
翔陽矢野岡田和親組対内藤真田武士 X、うん、この X が誰やと、 X、
うん
うん、パレハが来るらしいんですよ、新パレハが。
今日会社で動画見てたら、うん、怪しまれました。
会社で動画
見てた、会社でね、内藤の動画を見てたん
です。ああ、
内藤が重大発表するっていう。
あ、何パレハって何、
メキシコの相棒、
うん、ああそういうことか、はいはいはいはいはい、
誰かをね連れてくるらしいんですけど、
はいはい、
さあ誰だというのが今ちょっと世間的に噂になってて、
もう知ってる人なんですか。やっ
ぱ分からへん、
分からへん、
だってイービル知らんかったもんね。
うん、
確かに、うん、高橋宏夢はまあなんとなく分かってたけど、さあこの X は誰だというのを、
うん、
今日最後に予想して終わろうかなと思うけど、誰、ちょうどなんかこう辞める選手とかいるからね、他団体で、
うん、
タイミングよくいるんです
よね。タイミングよくいるんだよね。
大物といえば大物がいるんですよね、
うん。どっちも体格似てるよね。
被るんですよね。
よね、
パワーファイター
系で。そうそうそうそう、ただイービルと被るのよね。ちょっと。
そうです。イービルと被るんですよ。
誰でしょう。
まあでもそうは来ないのかなってやっぱり。やっぱ裏書いて。
せやな。
ところなんですかね。
私は岡田推しだったんですけど。
岡田、
うん、
岡田和親、
うん、
ここ目当てるや
ん、カードに。そうなんですよ、うん、ここ裏切って、
あ、こっちに行くぜ、
そう、え、あの空いたとこに吉橋が走る、
吉橋が入る。
やっぱね、 NWO とかチーム2000とか思い出すと、
うん、
途中で武藤入ってるじゃないですか。
はいはいはい、
やっぱ同じか、まあ、スター三重士が2人もいたんですよ。
そうやな、
うん、だから、うん、ロスインゴやっぱりもうちょっとグッズ売りたいから。だからもしかしたらその内藤と岡田を組ましてワールドタッグリーグとかね、
いいね、
うん、夢があるなと思って、
うん、いいね、
確かに確かに、
うん、
面白いですね、それ。
棚橋が橋本真也役になるってこと
ですね。そうですね、
本体、本体ね、
まあ棚橋
鉢巻きしてね、こう
棚橋にはね、吉橋を引き取っていただいたらいいかなと思って。
お荷物や。
ま 丸たっぷりグッズ。
やってそうやな、なんかな。
岡田ね、メキシコはやっぱり。
ああ、そうやね。
ね、すごく縁が深いですし。
スペイン語喋れるしね。
スペイン語ペラペラやし。
ようもしょうもスペイン、メキシコ収容してなかったっけ。
わかんないですよね、その辺。そうなんですか。
で帰ってきたんでしたっけ。
確かそうだね。
そんなに長くはいなかった、
ね。そんな長く、1年か、うん、テンプラボーイズやったもんね、確かね。
あ、テンプラボーイズだ。
で、一応下馬評では高木慎吾、
うん、
多いですよね、
うん、か、DDT の入江、
海外行ってるでしょ、
海外でしょ、
うん、と見せかけてですか、
うん、あと誰誰、
秀夫痛みとか、
秀夫痛み
いや、ここにまさかの吉橋かなと思ってんねんけど、
こっちこういろいろあらゆるところに吉橋があらゆるところに出てきますね。
吉橋を中心にね、
そうそうそう、もう全て吉橋中心に回ってるから、
そうね、すげえかき回してますね。
混沌って書いてケイオスって読むからね。
そうそう、今回のねロス大会で新しく発売された T シャツ見ました。
混沌って
書いて、混沌って漢字で書いてあった。
下にケイオスって書いてあった。みんなかっこよくガーンって来てんだけど、コントンって書いてあるんだよみたいな。でもまあ誰やろうね、ほんまにその武士と同じぐらいのランクの人がおらへんからジュニアなんかなって思っててんけど、う
んうん、デスペ、
あ、裏切る、
第一試合が IWGP ジュニアヘビー級選手権、この間ね、あ、本当にそれこそ神戸でね、
はい、
ライガーとこの同じタッグがあったんですよ、はい、タイガーライガー組対デスペラード金丸組、
うん、
で金丸がポールされちゃったんですよね、チャンピオンにから3カウント取っちゃったんですよタイガーが、
うんうんうん、
でそれで、まあ、今回挑戦ってなってるんですけ ど、ね、だからこれでもしかしたらベルト動いてここのチームが解消されたらデスペラードがでも、ま、マスクマン2人いるかっていう話にもなるんですけど、
そうやんな、
マスク脱ぎます、
いやマスク脱いだって誰誰ってなるからさ、
うん、
個人的には石森とかがいてほしいねんけどね、
石森
石森が今ちょっとなんか
ちょっと意味ない位置やんか、
そうなんですよ、
うん、
でも一応
ボーンソルジャーやったっけ、
ボーンソルジャーです、
うん、
ベルト持ってますね今、
あ、ベルト持ってるの、
取りました
ね3人、
あー取りました
2番、
あーそうなんか、こんなもん飯塚でも入れとく、
うん、いいと思いますよ。飯塚そしてほんと鈴木軍もなんかね不穏な感じやし、
目に見えた不穏ではないですよね、でもなんか、
うん、
ちょっと様子がおかしいなっていうところはね、
太一がね、
うん、
太一のタイツから鈴木軍っていう文字が消えてたり、
お
ツイッターから鈴木軍っていうタグが消えてたり、
お
細かい
細かい
するんですよ、だからうん、なんかあるんかなって、
おー、すごい、
そんなんがちょっ
とあるんやね、そんなんね、
でもまあ何ご吉橋のせいでもしかしたらもう全部一回
全部一回
もう一回考え直そうってなってるかもしれない、
先週号ってなって今ストーリーをこう
一生懸命ゲドを考えちゃうかもしれないんで
ゲドも中途半端こうしてしまったってなってるかもしれないね。あでもゲドと J ホワイトがロスインゴ入ったらええんちゃん、
でもそのゲドロスインゴにいります、
いらんけど今行く場所ないやん、もうこれ以上選手いらんし、し
のゲド、ジェイ、タイチ、まあそこにジュニア、まあ、石森とかが入る、
うんうん、
で、真田が抜けて、
ほう、抜けんねん、お
おあ、これ私の希望観測ですよ、後藤、石、真田あたりがもう
全然使えない人なんで。
いやいや、ここ名勝負を作れる3人が。
まあ、バチバチ系の3人ですね。
バチバチ系の3人が。
何すんの？
その辺をなんか、この辺ずっと考えてたんですけど。
新三重師として売り出す。
そう、いいですね。いや、私、本当。
微妙やな。新日本内での移動やったらなんかその大してその盛り上がらん感じしますね。やっぱり
外部やっぱ外からピュッて呼んでくる方が、
うん、方が
でも呼んでくるんやったらやっぱ名前のある人
そっちです、
ね、ドラゴンリード
ラゴンリード
ラゴンリー
まあ名前あるか
高橋ヒロムの首を破壊したんですね。
ミスティコ
そやな海外そやなその辺から呼んでくる方がロスインゴっぽいかもしれんね、
うん
うん、ロスインゴから呼んできたらいいんちゃう。
あ、本体
本体のルーシュとか
ロスインゴ本体、うん、
でも今の新日本のファン誰誰ってなるで
そう、
うん、
そうですよ、
ね、でも高木慎吾出てきても誰誰ってなるけどな
そうなんですよね、
うん、新日本しか見えひんから新日本のファンの人ってその涙流すファンは
繋がりになる選手
とかですか。うん。
大仁田。そういう復帰したんですか。
まさかの。
大仁田だとみんな知ってますからね。
うん、
誰とは誰
よ、ね。おじいちゃんおばあちゃんでも知ってます
か、ね。いいかもね。じゃあ大仁田で行こう。
大仁田で。ガラプロ予想。
じゃあ大仁田で行きましょう。はい。
はい、はい。
はい、ガラプ
ロ。サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです。
楽しい特効はもちろん、絞れたサンダシー気候情報も、もっこりたくさん。
家族みんなで聞いてくださいね。
家族と言うな！
恋人同士で聞いてくださいね。
恋人と言うな！
毎月第2第4火曜日更新。サンダヘテレイディオ。
俺にも家族あるっちゅうね
ん。一緒に住んでないけど。
はい、というわけで、10.8 の予想。大仁田だそうです、
はい
はい、どうなりますか。多分この放送の3日後ぐらいに答えが出ますので、
は
い、
答え合わせしてください
。合ってるやろなきっとな、
ね
うん、
やっぱりかって、
ね、やっぱり
か、ね、あんまり驚かんでいいと思いますよもうねこれ聞いちゃった人はね
な
もうね
ああせやな
やっぱり
なんだよね。
来た来た来たってな
る
な。
知ってる知ってる。
大仁田も鼻道バーって走ってきてほしいな。
もう想像できますもんね。急にワイルドシングが流れると完全にもう。
やっぱこけるんかな。
一番めっちゃ似合います
から
ね。
いいねいいねいいね。いいかもね。
リング入る前から流血。
流血じゃーって言うじゃないか。ありやね。
あり
っ
すね。
なんかある気がしてきたね。うん。多分今聞いてくれてる人みんなそんな気がしてると思う。
岡田との絡みとかね見てみたいですね。
あ、そうやね。いいよね。
夢の対決が。うん、
内藤とタッチするのを見てみたい、ね。はい。まあ答え合わせ楽しんでいただければと思います。はい、これらの線でお願いします。はい、
A9877-1390O A が大文字で、O が小文字です。よろしくお願いします。
はい、というわけで今回お届けしましたのはともきんと、
あゆむと、
かおると、
ヨーマでした。
はい、次の試合も乞うご期待。
プロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。